クルーシャルポイント2、新エルサレムの12の門と12人の御使い。啓示録21章12節、大きな高い城壁があり、12の門があって、その門には12人の御使いがおり、刻まれた名があった。その名はイスラエルの子たちの12の部族の名である。啓示録21章12節で、イスラエルは旧約の律法を代表し、新エルサレムの門が律法を代表することを示しています。律法は監視し観察して聖なる都の出入りする交流のすべてが律法の要求に合うことを保証します。これらの入り口は福音の述べ伝えを通して人々を三一の神の抱負の中へと導き、都の中の供給を享受させます。十二の門にはイスラエルの十二部族の名が刻まれています。これは律法が十二の門を監視していることを示します。律法には供給したり養ったりするものは何もありません。律法は私たちに何かを要求するだけです。律法は門を監視しています。もし罪人が聖なる都に入ってくるとしたら、律法の要求が満たされなければなりません。律法はあなたがその要求を満たしたことを確かめるための門番、または門の見張り人です。あなたが歩いて門を通りつつ、主イエスの名を呼ぶとき、律法はあなたをよろしいと言います。あなたがイエス・キリストの中にいる限り、律法のすべての部分の要求は満たされ、あなたは大丈夫です。あなたは今、聖なる都の中に入ることができます。三一の入り口に来たとき、私たちは特別優待チケットを持っていました。なぜなら、キリストが私たちのために代価を払ってくださったからであり、門の見張り人、かっこ律法はキリストを尊ぶからです。さらに私たちは、十二の門に十二人の御使いを見ます。これは御使いたちが新エルサレムへの入り口を監視していることを象徴します。それぞれの門には十二部族のうちの一つの名を帯びているだけではなく、一人の御使いもいます。律法は要求し、御使いは監視します。御使いたちは観客です。神の新約エコノミーの領域全体は実際には大きな展覧会です。この展覧会の中に入るには特別優待チケットが必要です。この展覧会には観客がいます。これらの観客は御使いたちです。もしキリストの皆を告白しないなら特別優待チケットを手に入れることはできません。しかしながら、もし主イエスの皆を呼ぶなら聖なる都に入る特別優待チケットを得ます。そして御使いの観客は歓喜してあなたを歓迎します。ルカ15章10節で主イエスは言われました。一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前で喜びがある。私たちは主イエスを信じ、悔い改めて、彼の尊い皆を呼んだとき、おそらく認識していなかったのですが、天では無数の御使いたちが手をたたいて歓喜していたのです。ローマ8章4節、それは律法の義の要求が肉に従ってではなく、霊に従って歩く私たちにおいて満たされるためです。ガラテヤ5章19節、さて、肉の働きは明白です。すなわち、淫行、汚れ、公職、20節、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、嫉妬、怒りの爆発、党派心、分裂、分派、21節、妬み、泥酔、円楽、そのような類の事柄です。そのようなことを行う者は、神の王国を継ぐことはありません。22節、しかし、その霊の実は、愛、喜び、平和、辛抱強さ、親切、 善良、真実、23節、柔和、自制です。このようなことに反対する律法はありません。24節、しかし、キリストイエスのものである人たちは、肉をその情と欲とともに十字架につけてしまったのです。25節、もし私たちが霊によって生きているならば、霊によって歩こうではありませんか。26節、虚栄に陥って互いに挑み合ったり、妬み合ったりすることのないようにしなさい。24節、フットノート、十字架の経験。十字架の経験には3つの面があります。1、キリストによって成就された事実。2、その成就された事実を私たちが適用すること。3、十字架を追うことによって私たちが適用したことを日ごとに経験することです。適用、青年在職、大学院生編。キリストの贖いは律法の義の要求をすべて満たしたので、主の皆を呼び、バプテスマされた人は皆、門を通って入ることができます。しかし、救われた後、あなたは命の中で、さらに一層救われる必要があるので、あなたは肉に従ってではなく、霊に従って歩むことを学ぶ必要があります。そうすれば、あなたはさらに、新エルサレムの中に実際的に入り、観客である御使いたちは大歓声を上げてあなたを応援しているのです。あなたはビジネスライフや研究生活でこの事実を見て励まされるべきです。祈り、オーシューイエスよ、神のエコノミーは大きな展覧会のようであり、主役は私たちであり、観客は御使いたちです。主の皆を呼び、霊に戻り、肉の働きを十字架につけるとき、私はさらに新エルサレムの中に入ることができます。このとき、御使いたちは大歓声を上げて、私たちの入ることを喜んでいます。新エルサレムのこれらの要点を福音の述べ伝えのために使う。もし私たちが、このメッセージの豊かな要点のすべてを生徒たちに提示するなら、福音の述べ伝えのためにも要点のすべてを使うことができると私は信じます。私たちは神の究極的結果が何であるかを罪人に示し、これらの要点をもって福音を伝えることができます。神の救いの究極的結果は、三一にある神をこのような素晴らしい、卓越した、豊かで驚くべき方法で享受することであると、私たちは彼らに示すことができます。罪人たちが理解できないと思ってはいけません。正しく提示すれば、彼らは理解することができると信じます。私たちは、すべての祝福を指摘しなければなりません。